6 Mol Plus Alpha。 はいどうも、今日はまあ最近ゲストが多かったんですが、今日は一人で久しぶりに喋ろうかなということですね。でまず始めに行かなきゃいけないことは、僕が iPod で録音したボイスメモをそのまま配信するにあたってしようと思ってるんですが、その配信するにあたって何て言うんですか、僕の声が大きすぎて音漏れが激しすぎるという、音漏れっていうか音がもうめちゃくちゃ割れてるっていう事態が起きてるんですよ。まあでもそう修正したけど修正できんし、今から奈良行くってなってもそれはもう不可能なことやから、もうせっかくやしやろうかっていうことになってるんですけど、次からやり方は変えていきますんで、まあしばらくの間、まあ、我慢していただけたらなと思ってるんで、まあそういうところはまあよろしくお願いします。まあご了承ください。あともう一つは、大規模なコーナー改編でですね、コーナーを大規模に変えたんですけど、まず通常コーナー、まあつまり僕が一人のやるときですねの質問、まあ DSI で録音のコーナーはいつも通りなんですが、次のクソゲー持ってこいってコーナーがちょっと違うんですよね。なんかいろんなところから情報で探した、クソゲーですね。まあクソゲーってみんなが認めてるなってやったらもう値段は問わずで、自分が見つけたやつやったらつまらなさそうで安いゲームを探してそれを買って実況するコーナーですね。これも多分 iPod で録音でやる形になると思うんですけど、まあそこら辺もご了承くださいということなんで、次からは音が割れないようにしたいと思うんで、まあよろしくお願いします。あと今日の定食のコーナー。これは、日帰りで別のコーナーをしていくコーナーですね。だから、要するに今日は何のコーナー、今日はこのことについてやりたいなと思ったら今日はやるしっていう、そういう感じですね。あと流行でも作っちゃうとコーナーは、まあ流行を作ろうと。まあこのファッションリーダーこと、俺が、いち早く流行をキャッチして、それをみんなに知らせてあげたいなーって。で最後の即興でジングルを作っちゃえようのコーナーは、まあこれはもうご存知の通り伝説のクソコーナーとして有名ですね。はい、もう説明不要で不動のクソさを築いているというやつです。じゃあコーナー質決めは、まずまあ5つほどのコーナーを作って、1ヶ月に1回そのなんて言うんですか、独断と偏見もしくは投票によってつまらないっていうコーナーがあったら消していきます。でまた新しいコーナーを作るっていう、まあこれの繰り返し、まあこれはレギュラーコーナーに見えることなんですけど、あともう一つ、じゃあ次レギュラーコーナーの説明をしたいと思うんですけど、まず第一は、キョンミンの俺の磨く夜間の花草侍、コカがあるんで清水大和の伝説の男イモ&マブ、これは岩本のコーナーが思んださすぎて、まあ吸収された的な感じですね。はい、あと村尾くんの朝までマラトーロンのコーナーですね。これはまあディベート好きな村尾がなんか議論をするというコーナー、まあただし議論がヘボいんで、まあ弱い相手を相手にするっていうことなんですけど、であと杉本の俳優志望なんです。まあ俳優志望である杉本くんに、何広しである僕ひろしこと、僕が演技の指導を、岩本先生と奥山先生のテキストを使って練習してもらうコーナーです。で、まぁ、これ、仕組みもまぁ一緒なんですけどね。じゃあ今日はコーナーをしたいと思います。じゃあ今日は声小さめなんですが、まぁそれはまぁ事情があって、あと、名はキャラメルですね。有名な何畑牧場かのやつじゃなくて、まあおじいちゃんがおじいちゃんが買ってくれた生キャラメルです。お土産として北海道のかなり美味しいですね。あ、じゃあこのやつ実況してみましょうか。いやー贅沢なくるまれ方されてますね。いやこの文字、なんで書いてるんでしょうか。ラメルスノア。まあ、生キャラメルって意味なんでしょうね。お、 なんか羊羹みたいですね。羊羹みたいな形で柔らかいです、かなり。かなりの、じゃあいただきます。あの、口の中でとろけはしないけど、こう、ひんやりと、ほか、噛まずに舐めていくと溶けていくような感じですね。これチョコ味ですが、チョコのいい風味がして、あの、下品な甘さじゃなくて、上品っていうか、こう、控えめな甘さですね。ちょっと塩味があるんで、ちょっとそれ取っていきたいと思います。はい、来ました。なんでここカットしないか、しねえんだこのバカっていう回答は一切受け付けませんので。じゃあ、まずこの容器はこう丸いやつに生キャラメルと書いてあって、北海道限定ですね。じゃあ食べてみて、塩味を。今度チョコ味は黒の袋包み紙だったの、今度青ですね。あ、これ本当キャラメルみたいですね。キャラみたいですね。じゃあいただきたいと思います。あの、さっきのチョコよりも、あ、どちらかというと甘いです。あの、チョコのように柔らかくなく、程よい弾力があり、あの、塩とキャラメルのいい感じの調和具合が見られますね。いや、でも個人的に言えば、僕としてはやっぱあれですかね、やっぱチョコ味の方が美味しいですね。これ一人で全部食べちゃったんですけどね、家族の分を。チョコ味じゃもう一個。美味しいです。はい。いや、でもどっちも美味しい。意外に塩の方が苦いかなと思って、チョコの方が苦いんでね。もう、かなり美味しいプレゼントありがとうございます、おじいちゃん。ということで、じゃあ、今日は、通常コーナーで、あ、じゃあ、クソゲー持ってこいのコーナーの、クソゲーは大体決まりました。はい。まずは思い出のゲームの、である、昭和の時に一回買った、戦闘員山田はじめというゲームですね。これゲームボーアドバンスのやつです。まあ、また説明を追ってするんですが、次は、伝説のクソゲーとネットで噂になった、ダークシードですね。これプレイステーションのゲームです。はい。これ伝説のクソゲーらしいんですよ。じゃあ、アマゾンのレビュー、言ってみましょうか。9人中7人の方が、このレビューが参考になったと投票しています。星は5ですね。2004年9月2日、頭痛いという題で、投稿された作品、ものを引用したいと思います。アドベンチャーを楽しみたいあなた。そんなあなたは、説明書付きのものを買うべきです。取説なしの中古を買った時点で、負けは確定です。なぜなら、説明書の攻略ルート、かっこ、取説に攻略法がバッチリ書いてある時点でクソゲ、ゲホゲホ、クソゲ、ゲホゲホ、なしではクリアはほとんど無理だ、不可能だから。脳みそに何か生み込まれた主人公、ドーソン君に、頭痛いと何度も叫び続けるのを聞かされ、耳から汁が出そうになるほど頭が痛くなった挙句、頭痛で死ね、ドーソン、と、奇声を上げて、頭からゲーム機ごと掘り出したくなるような衝動に駆られることでしょう。シャワーを浴びてからじゃないと人前に出たくないよと、ダダをこねるドーソン君。キーアイテムがある場所を調べねばならないのに、汚いから触りたくないよと反抗的なドーソン君。そんなわがままな主人公に最後まで付き合い、理不尽な展開をも乗り越えクリアしても、なぜか達成感が湧くどころか、空虚な脱力感が広がる。まさにキングオブクソゲーです。クソゲー愛好家であり、ギガファンでもある私にはたまらない一品でした。星5個。というね。なんかワクワクしてきますね。早く届いてほしいんですが、まあ、クソゲー集がもう プンプンしてもたまらない感じがするんですけどね。いやーすごいですねこのゲーム。逆に言うとふざけてないですね。まあそういう感じなんですが、じゃあ次はっていうか今日のコーナーは、まあ流行でも作っちゃうというコーナーなんですけど、これはですね、まあ、ファッションリーダーである僕が、僕ピーコこと僕が、まあファッションについて、ファッションじゃないですね、さまざまな流行について語っていくコーナーです。じゃあまずは最近の流行じゃなくて僕のトレンドを、僕自身が作ったトレンド、まあ35年後ぐらいに入る可能性が極めて高くもない、僕が考えた流行をお知らせしたいと思いますね。最近習い事ブームですね。ズバリ僕も最近塾っていうか、まあ、習い事をし始めましてね、生クリーム美味しい、塩味美味しいですかね。まあ話ずれてるんですけど、まあそのやつがあって、今日はあれですね、今日は習い事ブームなんですが、まあ最近塾っていうよりか習い事に始めたということ、まあさっきのループなんですけど、その塾っていうか習い事名が、ストロンガー安井との、英語特訓講座っていう通信教育ですね。これおすすめなんで、ぜひとも行くことをおすすめします。でこの塾は、ストロンガー安井さんが、国語教師であるストロンガー安井さんが、英語を教えてくれるというキャッチコピーで、チラシが、ポストに入ってるんですね。なぜか横に、いいマッサージありますみたいな感じのやつの横にあったんですけど、そのやつを見て、いや、惹かれたんですね、そのチラシが。まず書いてあるのが、国語の教師、ストロンガー安井が、英語熟知って書いてあるんですね。いや、その知るかっていう話なんですけど、まあ、それに惹かれて見てみますと、なんでも、ストロンガー安井さんの、出身校は、赤道立ガラパゴス大学の、南鳥島学部という、まあ、偏差値 X の超名門校ですね。を、まあ、どれぐらい名門かというと、51人が受ければ、52人受かることで有名の、それほどの難関校を、2番目に、入学して、4番目に卒業したという、まあ、大層頭の言い方なんですね。まあ、例えるならば、まあ、あれです。宇治原の、クイズ番組とかよく出てる、ロザンの宇治原の、マイナス68倍ぐらいの頭の良さですね。まあ、そういう大層頭のいい安井さんが、なんて言いましたっけ。あ、ドラえもんの、英語、漫画ドラえもんの英語ってなんだっていう本を読んで、これはいけるということで、塾を開講したんですね。いや、勉強は、ドラえもんだけですよ。いや、でも頭がいいんですもん。絶対いけますって。で、そう聞かれて、まあ、国数英理社心理学があるんですけど、一教科月謝が5万8000円で、6教科で月謝がなんと37万円という、40万円です。40万円という大層お得な、パックを、提供してくれて、6教科全部教えてもらってるんですけど、通信教育の講座ですね。じゃあ読んでみましょうか。はい。ありました。手相占い師は、感情線がかすれているのに気がつきました。注意力を失ってはいけません。これ心理学の問題ですね。いや、問題、 いや、え、魔法の何じゃねえよこの野郎。あ、魔法の何じゃねえ、鏡なんとかじゃねえよこの野郎。ちゃんとストロンガー安井さんが立てつける、あ、もう立ててくれたんだよ。まあそういうストロンガー安井さんのまあ提案により、あれですね、あの新しく鉛筆を買うことに、頭の良くなる鉛筆という鉛筆を6万8000円で購入したんですけど、なんとこれをやった、これと塾を、これとその安井さんの教材をした結果、学校順位がそれまで298位だった僕が、300人中298位だった僕がなんと296位。すごくないですかこれ。やっぱ安井さんのおかげですよ。はい、それであの安井さんにそのこれ買ったらもっと頭が良くなるって言って、なんか携帯電話くれたんですよね。なんかあれです、なんかかなり重たいんですけど、なんか、まあ、ちょっと古いんだそうですが、まあ、まだ使えるそうにそうなんですよ。じゃあこの携帯はいくら、まあ68万だよこの野郎。安いんだよバカチン、この野郎。それで頭が2位上がった、10位2位上がったんだこの野郎。お前、そのお前成果舐めてんじゃねえかこの野郎。いや俺騙されてねえ、俺騙されてねえよ、俺は、俺騙されてねえよ。これで騙されたっつったらな、俺んち借金でも死んじゃうよこの野郎。だ、騙されてねえんだよ。じゃあもういいよ、携帯、あれニュース、え、今日未明、エロ漫画島にお住まいの国際指名手配犯ストロンガー安井さんが、ストロンガー安井こと花畑健吉が逮捕されました。花畑健吉さんは、全国不正な通信口座を開き、6億人に対し25円を騙し取った罪により逮捕されています。起訴され、現在捕まりました。ストロンガー安井さんはこれは募金活動の一種であって、私は悪いことしないと言っていること。もうやだなこの携帯。いや、安井さんは捕まってませんよ。はい、安井さんが電話、はい、安井さん、はい、もう塾は閉校、お金は返さない、どういうことなんですか、切れた。まあということで、習い物コーナーは流行ると思うんで、ぜひチェックして見てください。あと募金を僕にしてください。じゃあ次のコーナーは、次のコーナー、もうコーナーはいいか。じゃあフリートークで、じゃあフリートークでね、最近あった出来事をね、ちょっとしたいと思うんですけど、最近はですね、僕の絵を描くのにハマってましてね、もう最近絵描き歌までできるようになったんですよ。ちょっと一回絵描き歌やってみますね。どこだ、絵描き歌描いたんだったな、どこかに描いたんだけど、あ、ありました、絵描き歌。じゃあ、描きたいと思います。12インチレコード2つありまして、かすかなギャランド3本ずつ生えまして、ぶっとい棒状のもの出まして、宇宙が3つできました。そしてこれをこうしてこうしてこうすると完成という、あの絵描き歌を、まあ、ストロンガー安井さんに習ったんで描けました。はい、現にね。あとはね、 何が流行ってるんですかね。流行りのコーナーは、まあ、これが流行りなんですけど、ですね、まあ、じゃあ最後に一言。人生に幸あれ、人に光あれの逆。じゃあさよなら。